はい、こちらは曹洞宗テレホン法話、心の電話でございます。お寺に生まれた私にとってお経以上に記憶に残っているのが梅花流永山家五栄華です。幼い頃、祖母や梅花講の講員さんたちが練習している部屋に出かけては、五栄華を聞きながらお菓子を食べるのが楽しみでした。礼と唱の音、哀愁を帯びた五栄華の旋律は、いつもお寺の中に流れていたものです。そして今私は、お通夜の際に五栄華をお唱えしています。きっかけは、慈氏族を対象とした祈りの集いでのご焼香の際、五栄華をお唱えする中、当初は緊張した様子だったご遺族が、涙をポロポロと流し始めた様子を見たことです。その時私の心にも変化が訪れました。幼い頃の五栄華についての記憶が鮮やかに蘇り、同時に約10年前に亡くなった祖母の笑顔が脳裏に浮かび、気づけば私もまた涙を流していたのです。また、あるお通夜の後、参列された方が、五栄華は子守歌のようですね、とおっしゃいました。大切な方を亡くしたご遺族は、死の現実の前で悲しみに打ちひしがれ、心がいてついてしまいます。五栄華はそんな方々を子守歌のように慰め、心を温め、ほどいてくれるのでしょう。道元禅師は、師である如上禅師の、梅は早春を開く、という言葉を、正法眼蔵梅花の巻でお示しです。この言葉は修行僧たちが厳しい修行に精進し、仏様のお悟りの世界を咲かせますように、との激励の意味が込められています。梅は寒い冬を経ているからこそ、その花を咲かせます。人もまた誰もが皆辛く悲しい経験や逆境に直面するものです。そんな逆境にあっても、マイナスの感情を持たずに、プラスの感情を持ち続けようと決心することを、仏様の教えではニンニクと言います。梅の花はこのニンニクの尊さを教えてくれているのです。祖母たちはあの時、辛く悲しい思いを皆で語り合い、そして五栄華を通してそれを乗り越える生き方を共に学んでいたのだと思うのです。さあ、あなたも梅花の力を、五栄華を通して学んでみませんか。今回の担当は、青森県大安寺副住職、長岡俊丈でした。次回は5月21日に変わります。またのお電話をお待ちいたしております。